皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 本日も皆様とこのようにご一緒に礼拝できますことを、神様を礼拝できますことを感謝いたします。本当に寒い日が続いておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。よかったです。私自身はですね、もう何度かこの場で申し上げたことがあるかと思うんですけども、本当に寒がりで、寒い天気が苦手です。ですので、行く予定もないんですけれども、沖縄とかハワイとかの天気予報を見ていいなというふうにいつも思ってるんですけれども、でもですね、先日テレビを見てましたら、たまたまこの尾瀬の出現の尾瀬の、いろんな自然について紹介している番組があったんですけども、尾瀬の春は本当に遅くて、5月になってようやく春になると、それまで本当に寒い冬がですね、ずっと尾瀬では続いていて、雪が残っていてですね、でもその遅くまで残っているたくさんの雪がこう溶けて、そして5月頃でしょうか、その春になると、その雪が溶けて尾瀬の湿原の部分がですね、本当に水浸しになるっていう、すごい映像をちょっと見て、ああそうなのかと思いましたけれども、本当に長い、寒い冬もですね、その後に大いなる恵みをもたらすということに感じさせられましたけれども、私たちもその神様の恵みがたくさん用意されていることを思い起こして、感謝を持ってこの冬を過ごしたいと思います。さて、今朝はですね、第一ヨハネの手紙第一の2章7節から11節が御言葉として与えられております。 Today our scripture verses is 1 John chapter 2 verses 7 to 11。本日の箇所、この2章の第7節から11節からですね、実はこのヨハネの手紙の著者、書きましたヨハネはですね、実はこの手紙の中でヨハネが最も言いたいこと、ヨハネが手紙を通して手紙の読者に最も伝えたい、いくつかのテーマがありますけども、その主要なテーマの一つを今日の箇所よりヨハネは具体的に書き始めていくことになります。それは互いに愛し合うことというテーマでございます。ヨハネの手紙の主要なテーマはいくつかありますけれども、その一つはこの互いに愛し合うことの大切さなんですね。そしてこのテーマについてヨハネは今日の箇所から具体的に少しずつ書いていくことになります。 Today's verses is 1 John chapter 2 verses 7 to 11, and in this section of 1 John, John, the writer of the letter, starts writing one of the main themes of this letter, that is to love one another. ところで、この互いに愛し合うということについて、ヨハネは古い命令である、第7節をご覧いただきますとですね、古い命令というふうに、ヨハネは言っております。しかし第8節を見るとちょっと分かりにくいと皆様も思われたのではないかと思いますけれども、ヨハネは古い命令であると第7節で述べておいて、そして8節で新しい命令でもあると述べております。どういうことでしょうか。本日はこの古い命令、新しい命令という、一見矛盾するかのように見えるこの表現にちょっと注目しまして、そして、聖書が私たちに教えている互いに愛し合うということと、そこにある恵みについてご一緒に少し考えてまいりたいと思います。John, the writer of this letter, writes, "To love one another is an old command in verse 7. But at the same time, John says it is a new command in verse 8. Today, let us think a little bit about to love one another, paying attention to these interesting expressions, old commands and new command. 愛ですとか 愛することというのは、まあ、教会にいらっしゃるとですね、まあ、説教やあるいは、聖書の学びのクラスなどでもですね、本当に、おそらく、聞かないことはない、愛とか愛することという言葉や表現が一度も出てこない説教ですとか、聖書クラスというのはおそらくかなり珍しいんじゃないかと思いますけども、それぐらい教会では、まあ、よく聞く表現ではないかと思います。と言いますのも、皆様ご承知の通り、この愛ですとか愛することというのは聖書、御言葉の最も重要なテーマの一つであるからです。そしてこの聖書の中でも最も重要なテーマの一つである愛ですとか愛することというのは、もちろんこの新約聖書だけでなく旧約聖書の時代から大切にされてきたことであります。まあ、新約聖書が書かれる前ですけれども、イエス様がこの地上でいろんな宣教活動をしてくださった時、まあ、その当時まだ新約聖書はできていませんでしたけれども、イエス様が地上を歩かれた時、イエス様が地上で宣教なさっていた時に、ある法律の立法の専門家とのやり取りがですね、何箇所か聖書に記録されていますけれども、ある立法の専門家とのやり取りの中でイエス様も次のようにおっしゃっています。マタイの福音書の22章35節から40節を、ちょっと英語で説明した後にお読みしたいと思います。 Love or to love is obviously one of the most important themes of the entire Bible, and even before the New Testament was written, it was very important for people to love. So Jesus says in Matthew chapter 22 verses 35 to 40, which is a conversation between Jesus and an expert in the law. マタイの福音書の22章35節から40節、この中でですね、イエス様は律法の専門家とのやり取りの中で、まあ、この時点ではまだ旧約聖書しか与えられてないわけですけども、その中で最も大切な戒めは何かということを、まあ、律法の専門家が聞くわけですけれども、イエス様が何とお答えになったか。一人の、お読みします、35節からですね、マタイの22章、一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。So Matthew chapter 22 verses 35 to 40, it reads, One of them, an expert in the law, tested him with, that is Jesus, with this question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbors, your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. 今お読みしました箇所で、イエス様は実は旧約聖書の申命記6章5節、そしてレビ記19章18節の御言葉を、まあ、ほぼそのまま引用しながらイエス様はお答えになっています。イエス様がこの旧約聖書の御言葉から引用しつつ、この律法の専門家にお答えになったということからも分かりますように、神様と人を愛するということは旧約聖書の時代から教えられている本当に大切な律法であったわけです。そしてこの律法をいただいていたユダヤ人たちは、 これを実践しようとしていたわけです。しかしこのユダヤ人たちのこの実践には実は問題点もありました。まあ、いくつかの問題点を見ることができると思うんですけれども、時間の関係もあるので今日は1点だけ後ほど見たいと思います。 In the conversation in these verses Jesus actually quotes from Deuteronomy chapter 6 verse 5 and Leviticus chapter 19 verse 18 in the Old Testament. And as you can see, to love God and to love people were quite essential to the spiritual life of the Jewish people. And they tried to love God and to love people, but they had problems. 神様と人を愛するという旧約の時代から本当に大切な戒めとして与えられていたこの律法をですね、ユダヤ人たちは実践しようとしていたわけですけれども、そこには問題点がいくつかあったということを申し上げましたが、その問題点の一つは何かと申しますと、ユダヤ人たちは特に旧約の時代、神様と人を愛することというのを、それをしなければならない、そして しなければ救われないような、しなければ救われないような救いの条件のような意味合いで、この戒めをユダヤ人たちは、理解していた、あるいは実践しようとしていたという問題点が実はありました。神様と人とを愛しなさい、この大切な戒めであることには変わりないんですけども、これをユダヤ人たちはしなければ救われない、救いの条件のように彼らは捉えていたということが実はございました。実はそのことをよく表しているとも言えるのが、いわゆる良きサマリア人の例えが登場する場面でのイエス様と律法の専門家とのやり取りです。別の律法の専門家とのやり取りが記録されていますけれども、ここでは良きサマリア人についてのあの話が出てくる場面で、律法の専門家とイエス様がやり取りした場面ですね、ルカ10章でございます。このルカ10章のこの別の律法の専門家とイエス様とのやり取りを見ますと、ここでよくサマリア人の例えが出てくるんですけども、律法の専門家は次のように言ってるんですね。何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかと律法の専門家はイエス様に尋ねました。それに対し主イエスは、律法には何と書いてありますかと逆に、律法の専門家に問うわけでありますが、律法の専門家はそれに対し何と答えたかというと、ここで律法の専門家のこの理解の仕方が現れているわけですけれども、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとありますと、この律法の専門家は答えました。もちろん神様を愛すること、人々を愛することは後ほども申しますように、私たちにとってもいつの時代でも大切なことであります。しかしこの大切な戒めを、この律法の専門家の答えが象徴しているように、特に旧約時代のユダヤ人たちは、神様と隣人を、この隣人を愛したら、愛するならば永遠の命を得ることができるというふうに理解していたということがあったようです。義務として愛を実践するということがあったようなんですね。One of the problems about Jewish people practicing love was that normally they understood to love as something they have to do for their eternal life. In other words, if they love God and his people in the way that is pleasing to God, then They are given the eternal life. We can see that kind of understanding in the conversation between Jesus and another expert of the law in Luke 10, for example. The expert in the law asked Jesus in Luke 10, "What must I do to inherit eternal life?" Then Jesus says, "What is written in the law?" And the expert answered, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself." Of course, these commandments are important to us too, but the understanding of the expert in law here is to love God and people and his people was what he must do to have eternal life. That kind of understanding. 確かに御言葉は旧約聖書の時代から神様と隣人を愛せよと命じてきました。この意味において愛し合うことというのはヨハネも今日の与えられましたヨハネの手紙の箇所でヨハネが言っているように、確かにその意味では人々が初めから持っていた古い命令ということができます。しかしこの古い命令はイエス様によってさらに豊かに意味付けがなされました。この古い命令はイエス様によってさらに豊かな意味付けがなされました。それは自分が神様に愛され、自分が神様に愛され、そして救っていただくために神様と人とを愛さなければならないのではなく、そうではなく、私たちはすでに神様に愛されていて、その愛を私たちが共に分かち合う、まあ、そのような意味合いを持つ命令、まあ、この戒めへとイエス様によって新しい意味付けがなされたのです。言い換えれば義務あるいは救いのために誰かを愛する、私たちの隣人を愛するのではなく、私たちの普段の歩みや生活から愛が自然ににじみ出るように、そういうふうにできるようにイエス様がまず私たちを愛してくださったということでございます。そしてこのイエス様の愛が私たちを神と人とを愛するものへと作り変えてくださるのです。 It is true that the scripture commands God's people to love God and our neighbor. In that sense, to love one another is an old command, like John says in verse 7 of today's verses. However,After Christ was sent to us, the nature of the command was transformed from the duty or obligation oriented to grace oriented. That is to say, God loved us first so that we can love one another.Reflecting the nature of God's love, which we receive from Him. God's love changes us and helps us to love God and our neighbor. 神様と隣人を愛せよというこの命令、古い命令として旧約時代あった。そしてユダヤ人 たちは旧約時代一生懸命この命令を救いのために守ろうと一生懸命していたということが先ほど申し上げましたけれども、しかしそもそもこれは残念なことですけれども、私たちは神様の命令を私たちの力だけで実行することはそもそもできないのです。人々がこの律法を一生懸命自分の力で実行しようとするけれども、なかなかそれはできないことであるということがですね、聖書のいろんなところに書いてありますけれども、例えばヨハネ8章、あの福音書の方ですけれども、ヨハネの福音書の8章にあの有名な会員の現場で捕らえられた女性についての出来事が記録されています。その記事がありますけれども、その中でイエス様はあなた方のうちで罪のないものが、つまり律法を完全に全て守っているものが、最初に彼女に、この会員の現場で捕らえられた女性に石を投げなさいとイエス様が言われたのに対し、どうだったでしょうか。誰も石を投げることはできなかったんですね。つまり私は罪を犯したことがない、律法を完璧に守っているんだと胸を張って言える人は誰もいなかったのです。もし私たちがその現場に、その場にですね、もし私たちがいたとしたらどうでしょうか。石を投げられたでしょうか。私たちは神様から与えられている命令を、律法を残念ながら 100% 忠実に実行することはそもそも私たちの力ではできないことなのです。 Unfortunately, we cannot obey God's commandments only by our efforts because we are not perfect. Think about what happened when a woman caught in adultery was brought in John 8. Jesus says,Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. And no one was able to throw a stone. No one was able to say, I am sinless. I perfectly obey the commandments of God. No one was able to say that.If we had been at the scene, could we have thrown a stone? As for me, at least, I could have not either. I cannot obey God's commandment only by my efforts or power. ヨハネは今日の箇所で、神と人とを愛せよという命令を新しい命令として書き送ると言っています。それは救いの条件として、私たちが救われるために私たちが自分の力で成し遂げることとしてではもはやありません。そうではなく、イエス様の愛が私たちを神様と人とを愛するものへと作り変えるのです。ですから神と人とを愛する、生活の中で神様の愛をにじませるためには、まあ、野口兄弟がよくおっしゃっていることですけれども、まず私たちが神様の愛を十分にいただく必要があるのです。In our text today, John says, To love God and your neighbor is also a new command.Because of Jesus, the commandment is not something we have to do to receive eternal life any longer. Instead, because of Jesus and His love, we learn what love is, and we are transformed so that we can love God and our neighbors. Therefore,First, we need to know and receive God's love, which transforms us.
私たちは神様とそして人々を愛することができるように私たちがまず神様の愛をいただく必要があるということを申しましたけれども、では私たちはどのようにして神様の愛を十分にいただくのでしょうか。神様の愛を十分にいただいていく上でどういったことが大切なのでしょうか。神様の愛を十分にいただくために、まあ、いくつか大切なことがあると思いますけれども、今日皆様と分かち合わせていただきたいことは、神様の愛を十分にいただくために必要なこととして今日皆様と分かち合わせていただきたいことの一つは、自分自身についてよく知るということではないかと思います。神様は私たちを愛してくださっている、まず神様が私たちを愛してくださっているわけですけれども、その愛してくださっている対象である私たち、私たちはどういう私たちなんでしょうか。どういう自分を神様は愛してくださっているのかということを時に立ち止まって考えてみることは大切なことではないかと思います。 Now, how can we receive God's love? God's love is always pouring out for us, but I think there is a key to be aware of God's love. I think that is to examine ourselves carefully. We should know ourselves deeply. 中高生向けの、中学生、高校生向けの伝道をしているある伝道者が次のようなことを言っていました。あ、ちなみにこの伝道者はキリストの教会の伝道者の方ではないですので、誰かなとかってあまり考えないでください。中高生向けの伝道している伝道者の方がですね、ある時高校生に次のような質問をしたそうです。自分が好きな人と苦手な人を思い浮かべてください。そしてどうしてその人たちが好きなのか、または苦手なのか、その理由を答えてくださいと、その中高生向けの伝道しているある伝道者の方がですね言ったそうです。すると高校生たちは好きな人に関しては次のような理由を挙げたそうです。話をよく聞いてくれる、黙っていても気持ちを分かってくれる、共感してくれるなどを挙げたそうです。そして苦手な人に関しては自分のことばかり話している、周りの空気が読めない、悪口を言いすぎる、都合のいい時だけ親切にしてくれる、共感してくれているようで本当はしていないなどを挙げたそうです。そしてこの質問を投げかけた伝道者は答えを聞いてドキッとしたと言います。なぜドキッとしたかというと、苦手な人に関して挙げられたその理由がですね、自分自身の行動にもかなり当てはまっているなとその伝道者は思ったからだというのです。そしてその伝道者は思ったそうです。そうか、そんな自分に対して周りの人々は随分自分に対し忍耐してくれてるんだなとその人は思ったそうです。 I heard this story of a youth minister. One day he asked high school kids, Think of people whom you like and people you don't like, and tell us why you like them or don't like them. As for people they like,They say they like them because they are willing to listen. They try to understand the feeling of others. They are willing to share emotion, and so on and so forth. And as for people they don't like them because they talk only about themselves, or they don't understand the feelings of others at all.Or they talk about others too negatively. They are kind only when they need help. Or they say, I know I know how you feel, but actually they are indifferent. The youth minister, having heard of this, the youth minister was shocked. He was shocked because many of the things what the high school students said about the people they don't like were the way the minister often acted. And the minister came to realize the graciousness of people and him.
聖書に示されている神様が私たちに期待なさっている生き方、つまり神様に喜ばれる生き方というのが聖書を見ると私たちは分かりますけれども、その神様に喜ばれる生き方、神様が私たちに本来期待なさっている生き方と自分の実際の生き方を照らし合わせてみたらどうでしょうか。少なくても私自身について振り返りますと、お恥ずかしい話ですけれども、失敗の連続です。原因や状況をよく考えずに他人に対し腹を立てたり、あの人が悪い、あの人が悪いと一方的に裁いてしまったり、本当にお恥ずかしいですけれども、私自身について振り返りますと、そんなことが本当によくあります。自分が中心になってしまうのです。しかしそのような本当に小さく愚かな私に対し、神様はあなたは高価で尊いと価値を与えてくださり、私たちの救いのために尊い御子イエス様さえ惜しまずに十字架にかけ差し出してくださっているのです。このように自分自身についてよく振り返ってみるとき、私たちは神様の愛をよく知り、その愛に深く預かっていくことができるのではないでしょうか。
What if, if we think of the way we act and the way that is pleasing to God? Do we act in the way that is pleasing to God always? As for me, I think God is so patient with me because I often act in the way that is not pleasing to him at all, like becoming angry so easily or blaming someone without carefully considering the situation. Nonetheless, God says, you are precious and honored in my sight. And God even sacrificed his only son, sending him to the cross for our salvation. So, if we carefully reflect on ourselves, we come to realize the depth of God's love.
そして私たちが神様の愛をよく知り、その愛に深く深く預かっていくとき、私たちは変えられていきます。私たちの日々の生活、歩みの中で神様の愛を自然ににじませる、キリストの香りを放つものへと変えられていくのです。ですから私たちが他者、隣人を愛するのは、私たち自身が救われるためでは決してありません。十字架の御業とキリストを信じる信仰によって私たちはすでに救われています。そして神様が私たちに注いでくださっている愛を私たちがさらに深く知っていくとき、気づいていくとき、私たちも他者、隣人を愛する者へと少しずつ変えられていくのであります。
The more we realize the depth of God's love toward us, the more we are transformed, reflecting God's love in our daily lives.We love God and our neighbors not because our love is the condition for our salvation. We are already saved through the death and the resurrection of Jesus and the faith in Jesus as our Savior. But the more we learn about God's love, which is poured out for us, the more we are transformed into the instrument of God's love.
私たちが他の人に対し腹を立てたり 憎んでしまったりするとき、まあ、そういう状況をちょっと、まあ、あまり思い浮かべたくないんですけれども、まあ、そういう状況をですねちょっと思い起こしてみますと、私たちの心は決して穏やかでなく、私たちのうちに平安や喜びは見出しにくいと思います。その証拠というわけではありませんけれども、怒っているとき、あるいは憎しみの感情を心に持っているとき、私たちに笑顔はあまりないと思います。 When we are angryAt someone, or when we hate someone, we can't find peace or joy in our mind. So, when we are angry, we can't have smile on our face. 実は、ヨハネの手紙を書いたと考えられるこの著者、ヨハネという人物は、以前はどうも聖書の記録を見てみると、以前は怒りっぽい人のようでした。以前イエス様と十二弟子の一人として一緒に行動を共にしていたと考えられていますけれども、以前イエス様と共に伝道の旅をしていた時、ヨハネは例えばサマリア人の町を通りかかった際に、サマリア人の態度に腹を立てて、そして主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかとさえ言いました。そのような短気な性格があったため、イエス様はヨハネにボアネルゲ、雷の子という意味ですけれども、まあ、そういったニックネームさえヨハネにお与えになっています。 John, the writer of the letter, used to be a person who gets angry so easily. For example, when he was still traveling with Jesus as one of the 12 disciples, and when they were passing through the Samaritan town, Johnbecame so angry at the Samaritans because Samaritans were not nice toward Jesus and the disciples. And John said to Jesus, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? So Jesus gave a nickname to John, Boanerges, which means son of thunder.
しかしそんな怒りっぽい短気なヨハネだったんですけれども、主イエスと生活を共にし、そして主の十字架を目撃し、イエス様が教え、そして示された誠の愛にヨハネは触れたのです。そして晩年には愛し合うことを勧めるこのヨハネの手紙すら書くようになったのです。以前のヨハネはどことなくいつも心穏やかでなく、もしかしたら笑顔も少なかったのかもしれません。しかしそんなヨハネがキリストの愛によって変えられ、ヨハネの心も平安と喜びに満たされていったのだと思います。キリストの愛に私たちの心が触れ、その愛が私たちの心に満たされていくとき、私たちは心がほぐされ、たとえ課題が多くある人生であったとしても、生きることに喜びさえ見出すのであります。
But John, who used to be a short-tempered person, was transformed by walking and living with Jesus, witnessing the cross of Jesus. In that way, John learned and experienced the love of God, andHe eventually wrote the letter that strongly encourages the reader to love one another. Perhaps when he was young, John did not smile a lot, but gradually he was transformed by God's love and he became peaceful and joyful. Likewise, as we learn and experience God's love,We too are transformed and given peace and joy in our mind, even if our life on earth is not necessarily easy and comfortable.
ある人は言いました。ちょっとこれ何という人でが言ったかよくわからないんですけれども、このような言葉を聞いたことがあります。愛は立法の終わりである。それを完成させるから。愛は苦しみの終わりである。苦しみを
楽しむようにさせるから。今日より始まります新しい1週間、私たちはさまざまな出来事ともしかしたら遭遇するかもしれません。そして私たちは心揺さぶられることがあるかもしれません。そして失敗するかもしれません。しかし私たちの救い主イエス様の愛に私たちはその都度その都度立ち返る。イエス様のキリストの愛を再び受け取り直し、願くはキリストの愛を私たちの歩みにおいてにじませていくことができたら幸いだと思います。 Someone said, I don't know who said that, but love is the end of the law because love completes the law. Love is also the end of suffering because love brings joy in suffering. In this new week, we may experience unexpected events or experiences. Perhaps we may be confused. We might fail. But let us return to God's love always and receive His love repeatedly so that we may be continuously transformed and we may reflect God's love in our thoughts and action. Thank you very much. ありがとうございました。